はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は旅行の思い出ということで、私とかやこちゃんがイギリスに留学していた時の旅行の思い出について語る回をやっていきたいと思います。イエーイ。
へーい。
私たち2人で旅行したのがフランスとトルコとギリシャが行ったことがあって、トルコはターキーでギリシャはグリースのことなんですけど、その3カ国に2人で旅行したことがあります。海外旅行だったので、たくさんたくさん思い出が、なんかいろんなことも起きたし、たくさん思い出があるんですけど、こう語り始めるとなかなか止まらないので、今回はフランスとトルコ、ターキーに絞って、まあ、絞ってっていうのはそこに今フォーカスしてというか絞って話していきたいなと思います。
はい。
じゃあまず最初フランスから行きたいと思うんですけど、フランスは3泊4日で行ってきました。3泊4日っていうのはパクの方がナイトのことで、3 nights and 4 days だと3泊4日っていう風に呼びます。で、3泊4日で行ったんですけど、1日目はイギリスから行ったのでユーロスターで移動しました。ユーロスターは私もかやこちゃんも初めてだったんですけど、どんな感じだったかとか覚えてる？
ユーロスターは綺麗な電車だったなっていうのは覚えてて、あと日本から海外に、外国に行くためには絶対船とか飛行機とかで行かないと外国には行けないので、電車で外国に行けるんだっていうのはすごい新鮮で良かったなと思います。
日本の新幹線っぽかったよね、イメージ的に。こうなんか早い電車で海外に行けるっていうのがすごい快適だなって、快適っていうのはカンファタブルのことなんですけど、こう飛行機に乗らなくていいっていうのがすごい快適だし、こう気軽に行けるなって思いました。そうで、1日目はユーロスターに乗ってフランスに着いたんですけど、1日目何したか覚えてる？
ディズニーランドに行ったっていうのは覚えてます。
そうそう、1日目はディズニーランドに行きました。日本のディズニーとは結構違うなって思ったんですけど、かやこちゃんはどういう違うのって聞かれたらなんて答える？
日本にあるディズニーランドとフランスのディズニーランドだとなんか似てるアトラクションが、ライドがいっぱいあったんですけど、でも乗ってみると結構日本のものとは違って、なんかそれは面白いなと思いました。楽しいなって思ったので、日本のディズニーランド大好きな人は行ったらこう違いが楽しめるんじゃないかなとは思いました。
私全然アトラクションライドに関する記憶がなくて全然覚えて、記憶ってメモリーのことなんですけど全然覚えてなくて、なんか何が違った？例えば
パイレーツ乗ったじゃないですか。パイレーツオブカリビアンのアトラクション乗ったんですけど、うん、日本のパイレーツオブカリビアンと結構違って、あのフランスの方が長い時間乗ってたし、
うん、
あの日本のパイレーツオブカリビアンのアトラクションってこうなんかジェットコースターみたいな感じになるのが1回あるんですよ。こうふわってこうスピードが速くなるのが1回あるんですけど、フランスはなんか2回ぐらいあったような、1回じゃなかった気がします。間違ってたら申し訳ないんですけど、なんかそう、それでなんかちょっと怖いなって思った記憶があります。
フランスのパイレーツ、あの日本だとカリブの海賊、あの海賊っていうのがパイレーツのことなのでなんですけど、フランスのやつのがもっとこうダイナミックだったっていうか、
うんうん、
そういえば思い出しました。
しかもなんか日本のディズニーランドって何回も行ってるので、こう全部どういうアトラクションかっていうのを全部知ってるから、次こうなるんだろうなとか、ああなるんだろうなみたいなストーリーが全部知ってるんですけど、フランスのアトラクションは全然知らないから、それはそれで楽しかったなって思いました。
何が来るんだろうってこう分からない、次何がハッピンするか分かんないから、こうドキドキ感を味わえて、それはそれでなんかいいよね。日本のだともう好きだけども全部分かってるからね、何が起こるか。
そうなんですよ、うんうん。
私的ななんか日本のディズニーと違うなって思ったのは結構いくつかあるんですけど、一つ目はもう圧倒的にフランスのディズニーの方が空いてるなって思いました。この圧倒的にっていうのはオーバーウェルミングリーのことなんですけど、 日本のディズニーって1時間待ち、その60分待つとか普通だなっていう感じ、そんなに長くないみたいなイメージだけど、フランスのディズニーは全部5分待ちとか10分待ちとかで超短い待ってる時間って思って、そこが全然違うなって思って驚いたのと、あともう一つがフードが少ないなって思ったんですけど、日本のディズニーって食べ物が結構多くて、チュロスとかポップコーンとかなんかいろんな食べ物が売ってるんですけど、チキンとか、フランスはホットドッグとクレープとかしかなくて、少なって思った。
ホットドッグ食べた記憶はありますけど、他のものは食べなかったですよね確か。
あとクレープ食べたよ。
あ、クレープ食べたのか。
あのチョコレート味のめっちゃ甘かったやつ
思い出しました。
そう、あれを食べたんですけど、で、じゃあ、思い出に残ってることは何かありますか？
あとホーンテッドマンションに乗れなかったっていうのが思い出に残ってて、フランスのディズニーランドに行く前からホーンテッドマンション乗ってみたいなって思ってたんですけど、なんかそれが残念ながら私たちが行った時は動いてなかったのか、メンテナンス中だったのかで乗れなかったのがなんかちょっと残念だなって思った思い出はあります。
私がなんか一番覚えてるのが、あの夜のプロジェクションマッピングがすごい綺麗で感動したなっていうのを覚えてるんですけど、日本のだとなんかいつも混みすぎてて、もう too crowded で全然なんか人の頭しか見えなかったみたいなことが結構あったんですけど、なんかめっちゃ1時間前くらいからこう並んで、その並んでってここ場所を確保するっていうのは、場所を用意するために1時間前くらいから、こうそのショーの1時間前くらいからずっと待ってたのに、人が多すぎて結局前に立ってる人がこう背が高かったりすると、え、全然見えない、前の人の頭しか見えなかったみたいなことが前あったんですけど、フランスはもう全然空いてたからめちゃくちゃよく見えて、それがすごい感動したなっていうのを覚えてます。はい、じゃあ1日目はそんな感じで過ごしてたんですけど、2日目はどこに行ったか覚えてますか？
あ、モン・サン・ミシェルに行きましたよね。そう
そうそう、もうこれはめちゃくちゃ思い出深いんですけど、モン・サン・ミシェルはアジア人に人気な観光地らしくって、イギリス人とかは知らない人が多かったのが、私たち的にはこうびっくりというか衝撃、ショッキングだったんですけど、日本人だと誰もが知ってて、モン・サン・ミシェルに行ったよって言うと、いいなってなるところなんですけどね、意外とみんな知らなかったよね、うん、イギリスの人とか。
フランスに旅行行ったんだって言うと、どこ行ったのってイギリス人の人に言われて、モン・サン・ミシェルとか行ったよって言うと、みたいな、モン・サン・ミシェルなんだみたいな感じで、そんなこうね、ふーみたいな感じだったんで、日本では結構すごい人気ですけどね。
そうで、モン・サン・ミシェルっていうところになんか日本人としてはすごい憧れの場所なので、その憧れの場所に行ったんですけど、ここで私が思い出に残ってるのは、モン・サン・ミシェル自体もすごい楽しかったんだけど、モン・サン・ミシェルってフランスのパリからすごく離れてて、私たちはツアーに参加して、バスでこう連れてってくれるっていうツアーに参加したんですけど、こうそのバスの行くモン・サン・ミシェルに着くまでがすごく長いので、途中でこう休憩、トイレとか行く休憩をこう休憩っていう意味も兼ねて、まあ、兼ねてっていうのはそういう意味もインクルードしてというか兼ねて、あのなんか村に立ち寄ったんですよね。村に行ったんですけど、ノルマンディー地方のなんかね、名前がディーブシェールメール村っていう、村ってのはビレッジのことですけど、村っていうのに行って、すごくローカルな村で、こうなかなか観光とかしてると、ローカルな、すごくローカルなエリアってこう行くことが少ないと思うんですけど、そこのなんかフランスの田舎みたいな田舎に行けて、でそこのサンドイッチがすごく美味しくてそれをよく覚えてるんですけど、そう、かやこちゃんはなんかモン・サン・ミシェルの思い出はどんな感じですか？
モン・サン・ミシェルは日本人のためのツアーに参加したので、日本人の人がやってるツアーに参加したので、こうバスに乗ってる間とかも日本語でなんかいろいろ説明をしてくれてよかったなって思ったなっていうのが覚えていて、こうバスに乗ってる間に結構モン・サン・ミシェルの歴史とか、その私たちが行った村の話とかをしてくれて、こうそれはすごい良かったなって思いました。 あとオムレツを食べたことはすごいよく覚えていて、なんかあのモンサンミシェルで有名なオムレツを食べたんですけど、日本のオムレツとは違うなって思ったんですよね。
ふわふわだったよね、すごくフラフィーなさオムレツで、私たちが行ったのが11月くらいだったと思うんですけど、この頃が多分オフシーズンというか観光客がいっぱい来るシーズンではないみたいで、なんかほとんどのお店が閉まってて寂しかったんですけど、でもすごく憧れの地に行けて楽しかったなっていう感じでした。でじゃあ3日目4日目はパリに、普通にパリの観光をしました。パリの観光でどんなところ行ったかっていうのを思い出してみると、ベルサイユ宮殿、あの宮殿っていうのはパレスのことなので、ベルサイユ宮殿っていうところに行ったり、あとすごい有名なノートルダム大聖堂、大聖堂っていうのはカシドラルのことです。ノートルダム、あのこの前火災でちょっと焼けちゃった、あの火事でファイヤーでちょっと焼けちゃったと思うんですけど、そうあの火災でちょっと焼けてしまったノートルダム大聖堂に行ったり、あとサクレクール寺院っていうあのところに行ったり、このサクレクールっていうところは丘のなんかヒルみたいなところの上にあって、すごい見晴らしが良かった。見晴らしがいいっていうのは高いエリアに行っててすごく景色がき、あのシーナリーがこう綺麗でよく見えるっていうか、こう下の町とかが見えるようなことをこう見晴らしがいいっていうんですけど、すごい見晴らしが良くて天気も良くて、なんかすごい幸せな気持ちになったなみたいなのをなんか覚えてるんですけど、そうかいこちゃんはなんかこの中で印象に残ってる観光地とかある？
やっぱベルサイユ宮殿はすごい印象に残ってるというか覚えていて、ベルサイユ宮殿自体もすごい綺麗だったし、こう写真をいっぱい撮って、なんか綺麗な写真がいっぱい撮れたので嬉しかったんですけど、あのなんかベルサイユ宮殿に行く道でなんか私たちがこう道が分からなかったというか、なんか電車にどの電車に乗ればいいか分からなかった時があって、でその時になんかフランス人なのか分からないんですけど、その近くにいた人が助けてくれて、 この電車に乗れば着くよみたいな感じですごい親切に教えてくれたことがすごい覚えて、優しいなって思って、私ももし日本にこう困ってる人がいたら私もそうやって助けたいなって思ったなっていうのは覚えてます。硬いなって思ったのは覚えてます
そうだそうだ、思い出したわ。でこの日の夜はこうシャルティエっていうレストランに行って、こう大衆食堂みたいな感じだったんですけど、大衆食堂っていうのは、まあ、チープレストランっていうかこうローカルイーティングプライスみたいな感じで、こう大衆っていうのは、まあ、一般の人みたいな意味があるので、そういうこう大衆食堂と言われるようなカジュアルな感じのレストランに行ったんですけど、ここで食べたエスカルゴが本当に美味しくてすごい印象に残ってるんですけど、っていうか私たちにとって最初で最後のちゃんとしたご飯だったっていう感じだったんですけど、最初で最後のっていうのはもう本当に文字通りでもう最初なのに最後になってしまうっていう、まあ一回きりってオンリーみたいな意味なんですけど、こう私たちの最初で最後のちゃんとしたご飯で、というのもなんか私たちパリをめっちゃ観光しようとしすぎて、なんか忙しくしすぎてしまってご飯を食べる時間が全然なくて、マークス&近く、私たちの泊まってたホテルの近くにマークス&スペンサーっていうイギリスのスーパーマーケットがあったので、いつもそこでサンドイッチとクッキーを買ってそれをなんかご飯にしてたので、あの全然フランスってこうご飯が美味しい場所なのに全然フランスのご飯を食べてなくて、なのでこれがそう最初で最後の美味しかったご飯って感じになってしまって、それがちょっと残念だったんですけど、でもすごい思い出に残ってます。
モンサンミシェルでオムレツを食べたんですけど、それ以外は本当になんかサンドイッチとかしか、とかクッキーしか食べれなかったので、この日食べたそのディナーはめちゃくちゃ美味しかったなっていうのを覚えてます
そうそうそうそうなんです。で4日目がまたパリ観光をして戻ったんですけど、この日はもう帰る日だったのでそんなに時間がなくて、ルーブル美術館っていうその美術館ミュージアムには行くことを決めていて、モナリザとかを見たかったので行くことを決めてたんですけど、私たちこうエッフェル塔、アイフォータワーを日本語ではエッフェル塔って言うんですけど、エッフェル塔をこうちゃんと見てなかった ったんですよね。なんかこう移動してる途中に、あ、エッフェル塔だみたいな、バスから見るとかはあったんですけど、エッフェル塔そのものをちゃんと見てなかったので、こうエッフェル塔を見ずして帰れないな、見ずしてても見なくて帰れないなって思ったので、急いでこう朝雨の中エッフェル塔に向かいました、
うん、
でただこう忙しかったというかこの時はあまり時間がなかったので、なんていうの、エッフェル塔の真下、すごい下に行って、あのちょうど本当にすぐ下に行って写真を撮ったので、こうあんまり綺麗な写真がなんか撮れなかったんですけど、多分もっとちゃんと事前に調べていって、エッフェル塔が綺麗に写る写真スポットみたいな写真の場所とかもあったと思うんですけど、全然ちゃんと調べなかったので、結局あんまりいい写真は撮れなかったんですけど、まあなんとか写真を撮れてっていうのを覚えてます。
でも雨降ってたのであんまり綺麗な感じには撮れなくて残念でしたよね
なんか寒かったんだよね、すごい雨降ってても、
うん、
早くとりあえず写真だけ撮ってもすぐ美術館行こうみたいな感じでこう行ったんですけど、うん、でもさっきも言ったんですけど、私たちあんまりこうちゃんとしたご飯を食べてなくて、もうめちゃくちゃ忙しく観光してたので、もうこの4日目はもうめちゃくちゃ疲れていて、でルーブル美術館のでもうたくさん写真を撮ったんですけど、さっき言ったモナリザと撮ったり、あとミロのヴィーナスっていうこう彫刻スカルプチャーと一緒に写真を撮ったり、本当にたくさんの写真を見れたんですけど、ただもう最後の方に私めちゃくちゃ疲れてて、ルーブル美術館の写真ね、私たちの顔がだんだんだんだん真っ青になっていくっていうのがありました。なんか真っ青っていうのはペールのことなんですけど、どんどん顔がペールになっていって、そう、それを見るとなんか今でも、あ、めっちゃ疲れてたんだなって思い出します。
うん。ルーブル美術館も見ましたよね。
見た。
ちゃんと。
ちゃんと見た。
ちゃんと見たっていうのは覚えてます。すっごい疲れてたけど、ちゃんとなんか絵とか見たなって。まあよく見れてよかったですけど、うんうん、
じゃあ続いてトルコ旅行の方に行きたいんですけど、トルコ旅行は、まあ、3泊、これも3泊4日だったんですけど、トルコはどんなことを覚えてますか、かよこちゃんは。
トルコはフランスほどこう忙しくなくてゆっくり見れたなっていうのもあるし、すごい綺麗な建物とか歴史的なものをいろいろ見れてよかったなっていうのは思って、うん、あとフランスは結構地下鉄とかにいっぱい乗っていろんなところをあの見たんですけど、トルコは、トルコっていうかイスタンブールに行ったんですけど、イスタンブールは歩いていろんなものを見れる感じで、
うん、
地下鉄とか、地下鉄っていうか電車とかバスとかにいっぱい乗らなくてよかったのが、あの私にとってはこう観光しやすかったかなって思いました。
そうだね、なんか結構観光地がまとまってたので、こう全部歩いて移動できたので、それが結構楽だったなみたいなのはあったよね。そう、うん、でトルコ、ま、あのイスタンブールでどんなところいたかっていうと、トップカプ宮殿っていうところとか、あとアヤソフィア、ブルーモスク、グランドバザールなどなど、本当に有名なところは全部行ったんですけど、あのさっきもかよこちゃんが言ったみたいに、フランスでちょっと忙しすぎたのでトルコはもうちょっとこうゆったりしようって感じで、あのゆっくり回っていました。なのですごい食べ物もいっぱい食べたんですけど、印象に残ってるのがサバサンドっていうサンドイッチで、あのサバってのはマーカラオのことなんですけど、こうサバは日本でもよく食べる魚なので、久しぶりに日本でよく食べてる魚を食べれて、こう懐かしい感じがして、懐かしいってはブリングバックメモリーズのことなんですけど、懐かしい感じがしてすごい美味しかったのを覚えてて、であともう一つキュネフっていうスイーツを食べたんですけど、これがもうめちゃくちゃ甘くて、でもすごい美味しくて、こう日本では食べたことない初めての味で、すごい印象に残ってるんですけど、
キュネフはなんかすごい見た目も綺麗でしたよね、
うん、
上にアイスクリームみたいなのが確か乗ってて、すごい結構甘い感じの、そのトルコのスイーツとかってすごい綺麗だなって思いました。見た目がすごい綺麗だなって思って可愛かったです。
あと多分ロカンタっていう大衆食堂のことをロカンタって呼ぶのかな、これちょっとすいませんあんまり詳しくわかんないんですけど、その大衆、さっきも言った大衆食堂っていうそのチープレストランというか、こうカジュアルなレストランにトルコでも行ったんですけど、私たちが行ったレストランが多分バルカンロカンタスっていうところだと思うんですけど、あのうまくこうちゃんと発音できてるかわかんないんですけど、ここに行ったんですけど、これが多分チェーンのレストランで、 これもその大衆食堂っていうくらいで、好きなものをこう選んで、その場で目の前にたくさん料理があって、これとこれくださいって言って、注文するような感じだったので、ローカル感を味わえたというか、懐かしい味っていう感じがして、すごい美味しかったのを覚えてます。
店員さんも優しかったですよね。私たちがバスのチケットのシステムがちょっと分かってなくて、なんか確かチャージしないといけないみたいな、バスのチケットをチャージしないといけなかったんですけど、チャージする場所がなくて、なんか帰れなくて困ってたら、別のチャージできるなんかコンビニみたいなところまで連れてってくれて、ここでチャージできるよって教えてくれたのを覚えてます。
トップアップすることをチャージするって言うんですけど、そうそう、どこで、ね、やればいいのか分かんなかった時に、この時もそういえば店員さんが助けてくれたりとかして、あー、なんか助けられながら旅してたんだなって感じだね。はい、そんな感じで、はい、フランスとトルコはこんな感じで私たちは旅行してました。でトルコといえば、最後一個だけ話したいエピソードがあって、私たちのポッドキャストの第3回かなを確か収録したのがこのトルコのホテルだったと思うんですけど、第3回だっけ、受験文化についてって、そう、受験エピソードについて撮ったのがちょうどトルコのホテルだったんですけど、この時確かポッドキャストを始めたばっかりで結構たくさん配信していて、でもこのトルコの旅行中に収録しないとこう間に合わないっていうことになって、旅行中結構疲れてたんですけど、ホテルでなんか何回も撮り直して一生懸命収録して、もう半分泣きながらね、収録したのがすごい覚えてるんですけど、
トルコ旅行してる間もこういろんな観光地に行ってる時もこう歩きながらとかこうトピックを考えたなっていうのを覚えてて、なんかいろんなトピックを考えてメモしてみたいな、なんか今度のエピソードではこれ言いたいよねみたいなのをなんか話してたなっていうな、っていう記憶があります。
あの時はまだポッドキャスト始めたばっかりで、こういろんなポッドキャストの方針というか、方針ではポリシーのことなんですけど、ポリシー方針とか、どういうトピックについて話すとか、どんな感じの番組のにしていくかとか、そういうのをめちゃくちゃ旅行しながら熱くなんか話してたのは、そういえばトルコだったね。
そう
で、トルコはもう本当に人があったかい国で、こうフレンドリーな国で、私たちが歩いてるとなんかはーいみたいな感じでみんな話しかけてくれるようなあったかい国だったので、もうすごく楽しかったなっていうので覚えてます、はい、じゃあこんな感じで、フランスとトルコの私たちの思い出を今回は話してみました、ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。ツイッターやってるので、ぜひフォローしてください。あと、Apple Podcast とかにもレビューをぜひお願いします。あと、リクエストなどがあったらメールしてください。
はい。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。バイバイ。ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。フランス、
France.
トルコ、
Turkey.
ギリシャ、
Greece.
丸々過国、
Counter for countries, for example.
一カ国、二カ国、三カ国、四カ国。絞る、
To focus on.Narrow it down to squeeze. For example,
要点に絞って話す。タオルを絞る。パク、日。
Nights and days. For example,
四泊五日。
For nights and five days.
船
ship.
新鮮
new.
快適
comfortable.
気軽に
freely,
easily.
For example,
ユーラスターを使えば気軽に海外に行けます。アトラクション Ride 記憶 Memory は Floating For example ジェットコースターに乗ると体がふわっと浮く感じがする。海賊 Pirate それはそれで良い。 That's fine as well。 圧倒的に Overwhelmingly 衝撃 Impact 憧れ Longing ツアー Tour 休憩 Rest兼ねる double arts for example 休憩も兼ねて村に立ち寄る。村 village 田舎 countryside 宮殿 palace 大聖堂 cathedral火災 Fire 丘 Hill 大衆食堂 Casual Dining Restaurant 最初で最後 First and Last 美術館 Museum エッフェル塔 Eiffel Tower事前に In advance 彫刻 Sculpture 顔が真っ青 Look pale 歴史的 Historical 地下鉄 Subway 懐かしい Bring back memories 店員Waiter チャージする To top up 収録 Recording 方針 Policy 人が温かい Kind